アット FM をお聞きの皆様、こんばんは。高橋真麻です。
橋尾隆です。
高橋真麻の持ち肌ミュージック。この番組は日曜の夜に持ち肌のように心地よい音楽をお届けし、明日からまた1週間元気に過ごしてもらおうという音楽番組です。橋尾さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そして今夜のゲストはザ・シクスライの新さん、そしてレイさんです。ザ・シクスライは最先端の洋楽からインスパイアされたハイブリッドな音楽性と SF 的世界観を特徴とした4人組のエレクトロロックバンドです。2018年にファーストシングル火花が大人気アニメゴールデンカムイのエンディングテーマに抜擢されますと、新人ながらわずか2週間で1万ダウンロードを達成。ライブでは海外ツアーや各国のジャパンエキスポにも参戦するなど活躍の場を広げております。この後、新田さんとレイさんにお話を伺ってまいります。お楽しみに。高橋マーサの持ち肌ミュージック。今夜は新田さん、レイさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こちらのバンド名のザ・シクスライというのはどういう意味なんですか？はい、
まあ、あの五感を超えて第六感で感じる、あの嘘っていう意味なんですけど、うん、あのドビュッシーの言葉で、うん、芸術とは最も美しい嘘であるっていう言葉があって、あの五感を超えて感じる美しい嘘を、芸術を作ろうという意味のバンド名です。
へー、高尚な名前です ね、 ですね。
インテリな感じが今、うん、すごいしましたね。
それもそのはず、 お二人のご経歴がもうね、変わってて面白いんですけれども、はい、まず新田さんはどういったご経歴が、
はい、僕はもともと箱根駅伝を目指して大学で陸上をやってたんですけど、うん、もうその時から毎日こう血の汗を流しながらちょっと走ってて、うん、それでまあ挫折しちゃって、あの足を故障しちゃって。
あら、それはどのタイミングでですか？
大学2年生ぐらいの時ですね、うんうん、まあアキレス腱を痛めてしまって、それでちょっとまあやめて音楽やろうかなと思って、
うん、それもまた全然違いますね。ね、駅伝から音楽って、もともと音楽を好きだったんですか？
もともと小学生の時からちょっとあのバンドはやってまして、うん、まあでもそれは趣味でやってたんですけど、そこからまあ、昔やってたバンドをもう一度やろうかなと思ってプロを目指してやりました。
さらに e スポーツ芸能人大会も優勝されていると。
あ、そうですね、これは本当たまたまなんですけど、ゴールデンボンバーのキャンさんと一緒にチームを組んで対戦するっていうゲームがあったんですけど、
それで優勝、
はい、優勝しました。
その e スポーツ自体はいつからやられてたんですか？
e スポーツっていうのは初めてで、うん、それまでは普通にゲームをやってたんですけど、うん、ここでちょっとお呼ばれしまして、そこでやりました。
初めてやってってことは相当なゲーマーだったんですか？
いやでも本当に中学生ぐらいでそのゲームはもうやらなかったんですけど、うん、久しぶりにやってみたいな感じですね。
センスの塊じゃないですかね。いやいや、聞いてたら
すごいな。いや、だいたいほらなんか、はい、音楽やってこう、はい、る人ってちょっと運動が苦手とかで、なんか、はい、どっかしらなんか苦手なもの普通あるじゃないですか、うんうん、ね、
聞いてる限りだとね、うん、何ができないんだろうっていうぐらいの、うん、せめてちょっと勉強ぐらいはできないでいてほしいなって思いましたけど、ね、
勉強できないです。
あ、よかった。
できますよ、できますよ。そうか。さあ、そしてレイさんもまたこれすごい経歴ということで、
東京大学を卒業して、その後大学院、東京大学の大学院に入って、うん、で卒業して、在学中は人工知能を研究してたんですけど、うん、大学の時からもバンドをやっていたんで、うん、あのそのままバンドをやろうと思って卒業後もずっと バンドをやってます。
だって周りのお友達は官僚とかになったりするわけじゃないですか。語学院みたいな人たちは。
ね、
そんな中でバンドをやろうという決心って結構すごくないですか。
でもなんかやっぱり音楽とか芸術とかそういうものに関わってたいなっていうのが強かったんで、あのそのまま就職するよりはあのそういうところに関われた方がいいなと思ってあのバンドを続けようと思いました。
へー、東大だもんな、すごいよな。
そうですよね。なんかでもそこで学んだことが音楽に生きてくればね。
そうですね、
面白いことになりそうな。実
際生きてます。
なんか結構理系だったんで、ちょっと歌詞とかあのアルバムのタイトルが例えばインテグラルとディファレンシャルだったりするんですけど、
うん、
微分と積分なんですよ、
うん、
なんかそういうところにちょっと反映されてるのかなっていう気がしますね。
へ、私大学の時、私は女子大だったんですけど、はい、東大とのインカレサークルだったんですよ。
東京女子大です
ね。そう、はい、だから結構東大の駒場祭とか五月祭とかで、
なんか確かに多いですね。
そう、アメリカンドッグ売ったりしました敷地内で
マサさんの東大の思い出が、
そう
アメリカンドッグを売ってたっていう、
いやでもね、結構やっぱりレイさんみたいにイケてる人多かったですよ、はい、東大生。東大生と出会うまでは、こういわゆるメガネかけた真面目な人みたいなイメージだったのが、はいはいはい、あれこんなにかっこいい人いっぱいいるんだみたいな。
あら、
意外といかにもっていう感じの人はいないような、まあ、いるはいるんですけど、
はいはい、
あのテレビとか見てて思うほどはいないような気もしますね、中にいると。
ね、でももうこのこう経歴だけで面白いじゃないですか、
は
い、
そうですよ。どんな音楽やってんだろうっていう、とこですよね。
で、他の今日ねいらしてないメンバーも面白い経歴と伺いましたけれども、はい、どんな、
まあ、リーダーのギターのレイジなんですけど、あのスマホゲームでですね、あの何年か前なんですけど日本1位になりまして、それもあの芸能人大会、新たな芸能人大会で優勝してるんですけど、彼はもう本当にそのゲーム の専門の大会みたいなやつにあの本当に選手として出て優勝して
すごいな。
でしかも元あのバレーボールのジュニアオリンピック代表で、
はい、
あの群馬代表で、
面白すぎるでしょう。もう一人の方は、
もう一人は、今現役の明治大学の学生で、あのモデルもやっている、身長いくつだっけ、リュウセイ
184ぐらい、
4ぐらいあるベーシストがいます、リュウセイという。
すごいね、なんか日本一を必ず経験した人たちがよくこんなに集まりましたねっていう。
いや本当4人の出会いとかね、
うん、
どういう流れでっていうのすごい気になるんですけど、
うん、出会いは何だったんですか。
僕とレイジが一緒にバンドを立ち上げて、ずっと最初の頃はあのメンバーを募集しながら、あの曲をひたすら作るっていう感じだったんです
けど、レイさんとレイジさんは何で出会ったんですか。
2人ともメタルが好きで、であのなんかメタルの掲示板みたいなのがあって、でそこであの情報交換みたいなのをしてたんですけど、彼がバンドやるって言ってたんで、じゃあ一緒にやろうかってなって、最初本当遊びのつもりで始めてたんですけど、だんだんなんか後に弾けなくなってきて、その後メンバーをネットで募集して、
はい、
でそのうちに新たが変なプロフィール、サングラスかけて調子乗った顔したプロフィール写真ですごい綺麗なバラードを歌って、あのデモ送ってきて、じゃあ会ってみようってなって、あの最初新宿のアルタ前でね、
そうだね、
あの俺の歌を聴かせたいからっつって、カラオケ行こうって言って会ったんですけど、なんか青いニット帽をかぶってきたんですよ、集合場所に。でレイジが青いニット帽なんか似合うの相当イケメンしかいねえぞっつって言ってたんで、どんな人だろうと思って会ったら本当にすごいイケメンで、
それフロントマンとしては申し分ないなと。
そうですね、即決しましたね。
その時の2人のバンドの名前もシックスライだった
んです。そうですね、もうその頃から。
でもなかなかそんなね出会えてないからね、いくら募集しても、
しかも
すごいです
ね歌が上手いだけじゃなくて、豪華な経歴を持ってて、
その3人が集まってから、
その3人が集まってからメンバーチェンジが結構あって、で昨年の9月にあの今のベースのジュースが加入、
じゃあまだ半年経ってないくらいなん
だ。そうですね、まだちょっと新メンバー感が抜けきれないというか。
逆に新田さんはなんでそのシックスラインに、
僕はあのそのメンバー募集サイトでプロ志向でバンドをやってる なんかバンドを探してたんですよ、
うん、
それでまあたまたま彼らがそのメッセージを送ってきて、結構プロフィールもしっかりしてて、うん、音源もかっこよかったので、
うん、
じゃあちょっと会ってみようっていうことでアルタ前に集合しました。
うーん、はい、いいですね、またアルタ前っていうのが。で CD デビューの経緯はどうだったんですか？
まあ、僕の東京大学の時の友達がですね、うん、あのまあ、東大の友達で結構家庭教師とかであのバイトやってるんですけど、うん、あのその子がバイトしてた先の、教えてた子のお父さんが今のマネージャーなんですよね。
そういう、あらあら、そういうご縁なんだ、
はい、誘われて、たまたま新人を探していた時で、事務所に誘われて CD デビューしました。
へ、じゃあ割となんか話聞いてるとトントン拍子っぽいけれども、
う
ん、
そうですね、
ご自身でのご苦労っていうのは。
あ、でもやっぱりそこまであの長いことレイジと2人でメンバー探しながらあのもう曲だけ作って、
うん、
あのもうそれだけで結構3年4年ぐらいかかってたんで、まあ、割とその時は結構大変でしたね。で、レイジ群馬に住んでたんで、
はい、
僕東京なんで、
うん、
距離もあったんで割と行ったり来たりしながら活動してました。
で、じゃあ新田さんとでもこう合流して音楽性とかお互いの性格っていうのはすぐにカチッとハマったんですか？
新田はそうですね、多分割とメンバーの中では異色の性格
を
してるのかな。
僕割と柔軟性あるそうだと思うので、
うん、
こう2人の意見がしっかりしてたので、うん、あのまあそうですね、すぐ馴染めました。
はい、
性格が真逆なるの？
そうですね、まあ、はい、レイとは本当性格真逆だし、
うん、
趣味もね、
そうですね、
全然合わないから、
多分バンド組んでなかったら一生
そうなの？そんな人が一緒にやってて大丈夫なの？
まあでもなんかこう仕事仲間っぽい感じですね。メンバーみんなそうなんですけど、
はいはいはいはい、
でもツアーとかあったらずっと毎日一緒にいるわけじゃない？
そうですね、でもなんかそれぞれ好きにか行動したりする時もあれば、でもやっぱりあのみんなで飲みに行く時は飲みに行くしっていう感じです
ね。なんか不思議な感じしますね。
そうです、異色な感じがすごいしますね。
で、レイさんは英語の真似をして仮の歌詞で歌うアラ語がうまいっていう情報があるんですが、
これはあれですね、あなたが、
うん、
まあ、歌詞を僕が書いてるんですけど、うん、あの歌詞書くときに、まあ、メロディーが先に打ちできるんで、
うん、
それにあなたが仮の歌を載せるんですけど、
う
ん、なんか英語っぽいけど英語じゃない、
うん、
まあ、英語の時もあるみたいな。
何それ、
よくわかんない言語で歌うんですよ、
アラ語。
そうですね、まあ、即興でその5分でワンコーラス作れとか言われるんで、
うん、
そんな あの英語の知識ないし、
う
ん、まあ、例文並べててもちょっとダメだなと思って、
うん、
あのただ知ってる単語で響きのいいやつをチョイスしてやるみたいな感じの
あ
る
ん
です
けど、うん、
そうですね、例えばフラッシュオブアスピアっていう僕らの曲があって、
うん、
それのサビの部分のメロディーで使ったのがバックトゥザリバーみたいな感じで、
うん、川に戻るみたいな、うん、それだけだと意味がないんですけど、あの響きはすごい良くて、
うん、
で僕がそれに合わせて、うん、フラッシュオブアスピア、あのインとか合わせて歌詞を書いて、うん、最終的にできるっていう、
ね、音の感じはその感じがいいっていうので単語を並べていく感じ、
ね、歌いやすさとか、
はい、
そういうところはボーカリストが一番分かってるんで、
うん、
あの適当な、まあ、川に戻るって歌詞でもすごいメロディーには綺麗にはまって、
うん、
いやでもね、
はい、
こう頭のいい方がいるから、
うん、
いいですね、その歌詞作りも。
そうですね、歌詞は誰が書かれてる？最終
歌詞は僕が最終的に書いてるんですけど、
全部ほぼ一人で、
ほぼそうですね、一人で書いてます。
へ、
やっぱ新たのその新た語を聞いて書くときが多いんですけど、
はい、
どうしてもその新た語の意味が入ってきちゃって、
うん、
この間もなんかあの新曲であのリンカーンの名言であの人民の人民による
人民のための、
はいはい、 バイザピーポーフォーザピーポーとか言ってるんで、歌詞で、
なるほど、引っ張られちゃう、
めっちゃ影響されてるじゃない
ですか、ちょっと引っ張られちゃうんですよね、だから、
いやでもね、冒頭にね、うん、そのバンド名はドビュッシーの由来からとか、今もリンカーンの話出ましたけど、ね、やっぱりね、
知識量が半端じゃないですね、
すごいな。そうか、でこの今お二人はじゃあね、すごいこうご自身の趣味もある感じもしますけれども、うんうんうん、普段はどういったことに力を入れてるんですか？
普段はそうですね、結構海外にやっぱ行くことが多いよね。
そうだね。へ
え、それはプライベートで？
いや、ライブで海外に行くことが多くて、
へえ、
なんかまあ縁があって最初海外に行ったり、海外にジャパンエキスポってその日本の文化とかを紹介するイベントあるじゃないですか、うん、ああいうところでライブする機会がいただけてやったんですけど、
うん、
最初行ってみたらすごい思ったより海外での評判が良くて、
うん、
やっぱね、レイジが曲を、まあ、ギターのレイジが曲を作ってるんですけど、彼が作る曲はやっぱり洋楽の一番流行ってるものとかから影響を受けるんで、
うん、
向こうでやっぱ受け入れられやすいなってのがあって、
うんうんうん、
それからすごい何回も行くようになって、
どこが良かったですか、海外
どこ良かった？
僕はそうですね、ロンドンですかね。結構豪快なプレートとかを食べるのが楽しみでした。
へー、食べるのが楽しみ。女の話が来てるかなと思った。
そう、今クイーンも流行ってるしなとかって思えたら、
食べ物、豪快なプレートの話だった。
レイさんはどうですか？
そうですね、カナダに2年前に行ったんですけど、うん、まあ、お客さんの数もすごかったんで、うん、そこでも日本イベントというか、うん、アニメイベントみたいなところに出たんですけど、
うん、
お客さんの歓声がすごくて、
うん、
最後曲終わった後イヤモニ外したら、
うん、
びっくりするぐらいの歓声が耳に入ってきて、ちょっとびっくりして、
嬉しいですね、
はい、それはでも嬉しいですね。
へ、どれぐらいの割合なんですか、日本でのライブと海外でのライブと。
どれぐらいかな、でも
海外に行く期間っていうのは、うん、まあトータルで1年間の中で、まあ、1ヶ月半とかかな、
うん、そう
そのぐらいかな、
うん、
は、うん、去年一昨年行かせていただいたんですけど、
うんうんうん、
まあでも圧倒的に日本の方がね、
今のところはまだそうですね、日本での
。いやでも日本人でそれだけ海外公演してる人っていないですよね、うん、
なかなかね、いないですよね、
うん、嬉しいんですね、なんか日本代表として
行ってもらって、いや本当そうですよ。 MC とかでもね、どうしてるんですか、英語で。
ああ MC はあなたがその時はちゃんと頑張って
覚え
て。
そうですね、頑張って覚え
て。アラ語じゃなくて、
アラ語じゃな
くて。へえ、
すごいな。さあそんなね、ザ・シクスライさんですが、新曲をリリースされたばかりということで、はい、こちらはどんな曲なんでしょうか。
はい、これがセツナという曲で、ちょっと大丈夫。
あれですね、刹那という曲を、
ね、新田さんはあんまり喋るの得意じゃないの、
ね、そうですね、僕制作にあんまり関わってないので、
うん、
ちょっと、
ああそうか。でもほら、なんか歌う時の感情の込め方とかっていうのはどういう感じでこう、
ああでもそのお客さん見て雰囲気でちょっと毎回ライブで変えてるんですけど、毎回変わりますね。
それはレイさんから見てても感じます？
いやちょっと新が普段どういうことを考えて歌っているのかちょっとまだ頭の中が読み切れないんで分かんないですけど、でもすごい歌詞とかは多分読んで、うん、解釈して届けてくれてるのかなっていう気はしますけど、
じゃあこの曲はどんな感じなのか、レイさん。
先生お願いします。
はい、刹那という曲で、2018年の12月6日に配信限定のシングルの、セカンドシングルとしてリリースした曲です。うん、で、今現在シクスライが出している曲としては、これが最新曲となっていて、うん、でメディアで多分これが初オンエアなると思います。
やった。
やった。嬉しいですね、うん、これは。
でジャケットも僕がデザインしていまして、
うん、
配信、まあ、配信限定なんですけど iTunes とかで見れるので、それと一緒に楽しんでいただけると面白い曲となっていると思います。
はい、わかりました。それでは曲紹介お願いします。
はい、ザ・シックスライで刹那お聴きください。
さあということでそろそろお別れのお時間ですが、はい、鷲尾さんいかがでしたか。
そうですね、なんか久しぶりの男性ゲストですね、うんうん、まずなんか話の内容がやっぱ女の子とは違ってこうなんていうかあのロジカルだったりとか、うん、こういう思いがあってこうやってますみたいな一個一個がちゃんとつながっててあのすごい芯を持って目指しているものがある人たちなんだなと思って、
うん、
なんかねいい刺激をもらいましたね。これはこれで、
はい、お二人には来週もお付き合いいただきます。よろしくお願いします。さあということで高橋真麻の持ち肌ミュージックそろそろお別れのお時間です。この時間のお相手は私高橋真麻と
鷲尾高志がお送りいたしました。
それではまた来週お会いしましょう。さようなら。